章18節から21節までをお読みいたします。お読みいたします。ヨハネの手紙第1、5章18節から21節。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から身を、自分を守りなさい。この聖書箇所から、私たちは知っていますというメッセージ題で、共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめにお祈りをいたしますので、黙祷のうちに心を合わせていただければと思います。お祈りをいたします。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。天の父なる神様、あなたの子供である特権を覚えます。親が子を愛し、愛おしく思い、大切に守り支えるように、あなたが私たちをイエス様を信じたゆえに、子供として受け入れてくださっていることを覚えます。今日も聖書の言葉を通して、あなたの子供として歩むことを教え、導いてください。委ねて私たちの救い主、神の御子、イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。皆さん、いよいよヨハネの手紙の第1も今日が最後ということになります。まさにこの手紙の最後の箇所から今日も共に御言葉に聞いてまいりたいと願っています。今日の箇所には3回私たちは知っていますという言葉が繰り返されます。私たちは何を知っているんでしょうか、あるいは私たちは何を知るべきなんでしょうか。そこで今日はこの言葉を手がかりに3つのポイントで御言葉に聞いてまいりたいと思います。第一に、18節から私たちは罪を犯さないというテーマについて御言葉に聞きます。でも皆さんどうでしょうか。私たちは罪を犯さない、この言葉とは裏腹に、私たちは自分の現実を見るときに、果たしてこの言葉の意味はどういうことなんだろうかという思いを巡らします。第二に、19節から私たちは神に属しているということに耳を傾けます。私たちは自分は誰なのかということを考えるときに、自分が属しているところ、あるいは自分が出てきたところ、そういったことで自分が誰なのかということを思い巡らしますけれども、私たちは神様に属しているものであるということを思い巡らします。そして第3に、20節から私たちは神のうちにあるということを確認します。私たちは真実な方、すなわち神を知らされ、この方のうちに、そして御子のうちにあるものとされています。そのようなことを思い巡らしながら、今日の聖書に聞いてまいりたいと思います。まず第一のポイントでありますけれども、第一のポイント、私たちは罪を犯さないということについて18節から考えてみたいと思います。ヨハネは神から生まれた者は皆罪を犯さないと語ります。で、このテーマはすでに3章9節でも取り上げられていました。せっかくですので前にも映していますし、皆さん開ける方は第一ヨハネの3章9節をご覧いただければと思いますけれども、3章9節も読んでおきたいと思います。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですと書かれていました。ヨハネは神から生まれた者たちの罪に対する態度について確認します。神から生まれたものって何でしょうか。神から生まれたものとは、 自分の罪を認め、イエス様を救い主と信じ、新しく生まれた者たちのことです。その人は全ての罪を許され、神様の前に義と認められ、神の子供とされました。皆さん、神の子供とされた、罪を許された、これは決して変わることのない立場であり、そして私たちが神の子供であるというこの身分は失われることがありません。私たちはその立場を与えられているということと、その立場にふさわしいものとなっている、あるいはそのふさわしいものに到達しているということには違いがあります。私たちは罪を許され、神の子供とされたというその立場を得ていますけれども、私たちはそのようなものとして、そのような立場にふさわしいものとして成長し続けるという必要があります。このことをよく聖化、清いものに化けると書いて聖化という言い方がありますけれども、私たちはイエス様を信じて神の子供とされたものとして、イエス様に似たものに変えられ続けるんです。皆さん、私たちはイエス様を信じた後にも平気で罪を犯し続けるっていうことはありません。なぜなら神の子供とされたので、私たちは罪から離れてイエス様のようでありたいと私たちは願うはずなんです。前にも話しましたけれども、後で帰りに見ていただいてもと思いますが、我が家には今種から植えた分担の木があるんです。これ種から植えた分担の木なんですけど、分担の種から育った分担の木は分担の木でありますので、決してリンゴの実を結ぶことがありません。皆さん、すみません、私印刷した英語版とポルトガル版はこれライチって書いてあるんです。私勘違いして、ライチ、あってんのライチだよね、あれ、あ、よかった、確認、それ昨日妻と確認して、あ、それ分担じゃなくてライチで、あれ分担だよねって話をしたので、私分担に切り替えたんですけど、ライチでいいんですよね。すみません、夫婦がてら先生、ライムと勘違い、ライチです、よかったです、すみません、私直しました、ごめんなさい、ライチで合ってるそうです、よかった、ライチの木なんです、すみません、これライチの木で、向こうにあるのが分担の木です、ごめんなさい、ライチの、ちょっと待ってください、ライチの木で、まあ、とにかくライチの木、ライチの種をまいたので、ライチの木をでライチの実を結びますので、決してリンゴの実を結ぶことはありません。皆さん、木は一晩で実をつけるわけではなくて、日々成長し、時には、まさにこの地域の暑さや、あるいは嵐、いろいろな困難を通しながら成長してまいります。もちろん木は人間が育てますので、手入れをして失敗するっていうこともあります。見事に名前を間違えるっていうことも人間ですから起こり得ます。でも皆さん、神様は決して私たちのことを間違えることもありませんし、私たちを成長させてくださるお方であります。皆さん、私たちが成長するというのは神様によるのであって、神様は決して失敗をしません。まあ、私失敗しないのでっていう有名な日本のドラマがありますけれども、まさに神様は決して失敗をしません。神様は私たちの罪を許し、義と認め、私たちを神の子供として、それにふさわしく成長することを願い、そのために必要なものを備えます。時には苦しみや痛みさえも用いて、イエス様に似たものと育ててくださいます。ヨハネはもう一度そのことを私たちに思い起こさせます。神から生まれたものは罪を犯さない、なぜならあなた方は守られているからです。すなわち、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪いものはその人に触れることができないからですとヨハネは書きます。この箇所については多少議論があるところなんですけれども、最初のこの神から生まれたものというのは、これはクリスチャンのこと、 そして後半の神から生まれた方というのは、もともとの言語でも少し言葉が違っていますけれども、これはイエス様を指していると理解できます。すなわち神から生まれたクリスチャンは、まさに父なる神様との関係では神から生まれた方、イエス様が悪いものから守ってくださるので、罪を犯すことから、もう少しこれしつこく言えば、罪を犯し続けてしまうことから私たちを守ってくださいます。それは私たちがたとえ罪を犯すことがあっても、その罪に気づかせ、神の前に悔い改め、許しを得て、そしてそこから罪を離れ、向きを変えて歩み出す、罪を犯し続けることから守ってくださるのです。私たちはすでにすべての罪を許され、義と認められ神の子供とされています。しかし未だその姿に完成しているわけではなく、そこに向かって私たちは日々罪との戦いがありますけれども、イエス様の守りの中にあって変えられ続けていきます。私たちが神との交わりの中にあって、それは具体的に言えば日々祈り、聖書に親しみ、このようにして共に礼拝を捧げ、お互いに祈り合い支え合う中に、罪を犯し続けてしまうことから守られていきます。私たちがイエス様との関係が希薄になると、喜びがなくなり、またさまざまな誘惑が力強く迫ってきます。私たちはいろんな言い訳をしてイエス様から遠ざかります。今忙しいから、今これをしなければいけないから、どうせ信じたって変わんないから、そうやって神様との交わりから、教会の交わりから遠ざかり、神との親しい交わりが希薄になるときに、私たちは罪の力に、悪いものの誘惑に飲み込まれてしまいます。私たちはこの手紙を通してヨハネが語り続けてきた神との交わりの中に歩み、罪を犯し続けることなく、神の子供としての完成を目指して歩んでまいりたいと思います。第2のポイントに移ります。すいません、さっきの木のせいで冷や汗をかいてました。いつもこんなに申し訳ない。第2のポイントに入ります。19節、第2のポイント19節、私たちは何に属しているのか、そんなことを思い巡らしたいと思います。時に私たちは自己紹介をする機会がありますけれども、私たちは自分の所属を持って自分を紹介することがあります。私は大泉と小島の教会の牧師をしているとか、〇〇会社のとか、〇〇学校のなどと言って、私たちは自分を紹介します。ヨハネは私たちが何者なのか、誰のものなのか、誰に属しているのかを確認します。すなわち私たちは神に属しています。それは神から出たもの、神の支配に移されているもの、神の側に立つものとされたということです。時々ある映画監督の、あるいはある舞台監督のによくこう起用される、俳優さんたち、役者さんたちがいますけれども、よくそういう人たちのことを、その監督の名前を取って〇〇組とかいうような言い方をすることがありますけれども、まさに私たちはイエス様組、あるいは神組、そんなふうに自分を自覚していくときに、私たちは生き方が変わります。先ほどの罪の問題でも、自分が何者なのか、あるいは自分が何組なのか、自分が誰に属しているのか、そのことを思い出すだけでも、あ、このことはまずいかな、こんなことをしていてはいけないな、こういうことを言ってはいけない、こんなことをやってしまった神様ごめんなさい、そんなふうに自分が何者か、誰に属しているのかを思うときに態度が変わります。それとは対照的に、ヨハネは世全体は悪いものの支配下にあると、神に敵対するものの影響、価値観、 考え方、生き方の支配のもとにあると語ります。自分の好きにすればいいんですよ。楽しくやれば何やってもいいんですよ。神様なんているもんですか。そういうふうな考え方から私たちは引き出されて光の中に招き入れられました。私たちはそういう悪いものの価値観、支配のもとにないということを思い出すのです。私たちは神に属するのか、そうではなくこの世、ここでは悪いものの支配下にあるのか、そのどちらかでしかありません。そして神に属しているもの、神から生まれたもの、神の側にあるということを私たちは知っていると、ヨハネが語るように、私たちは神様のものであるということをいつも自覚しながら歩んでまいりたいと思います。最後に第3のポイントを20節から、私たちは真実な方を知る理解力を与えられ、そしてその真実な方のうちに、そして御子イエス・キリストのうちに私たちはいるのです。先週も確認しましたけれども、ヨハネはここにイエス様は真の神であり永遠の命そのものであると語ります。私たちは真実な方、すなわち神を知るものとされました。そしてそのお方のうちに、イエス様のうちに、すなわちそれは言い換えると神と共にその交わりの中に私たちはいるのです。真実な方を知らされた、知っている、神を知っているということであり、そしてこの方との交わりがあるということです。先ほど私たちは神に属するものであると言いましたけれども、私たちはまた神のうちにある、神と共にあるものです。それはこの手紙で何度もヨハネが繰り返し語ってきたことでありますけれども、神との交わりがあるということであり、神と共に生きるということであり、神と共にある、これが私たちです。まさにこの最後の箇所でヨハネはこれまでこの手紙で語ってきたさまざまな事柄を凝縮するようにして語って、そして最後21節の言葉で締めくくってまいります。21節、子供たち、偶像から自分を守りなさい。正直言いますと、この手紙の最後というのは実にぶっきらぼうというか、尻切れトンボのような、よく手紙のこう最後に出てくるような挨拶もなければ、一気にこう盛り上がってきて最後はこう急にしぼんでしまったかのような感じを持つかもしれません。しかしここにも最後の最後までヨハネはこの手紙で語ってきたことを思い巡らしながら、この偶像という言葉を最後に使って、そのことを思い巡らしてメッセージを閉じてまいりたいと思います。偶像って何でしょうか。皆さん、この言葉はもともと形とか、いわゆる像です。まさに像ですね。銅像とかの像、像を意味する言葉で、まさに神ではないものを形にしていく、まさに偶像、そのようなことを表す言葉であります。そこにはまず当時の世界にも存在していたさまざまな神々と言われる、まさに当時はローマ皇帝を崇拝させなければ、崇拝する、ローマ皇帝を礼拝しなければならないという雰囲気の中で、まさに他の神々と言われる存在から自分を守る、あるいはそれを避けるということをヨハネは思い巡らしていたことでしょう。さらに私たちすでにこの手紙の中で読んできたように、異端と言われる、いわゆるイエス・キリストへの信仰を否定し、神への信仰を拒否するようなもの、イエス・キリストを神と認めない、イエス・キリストを神の御子として信じない、そのような教えもまた偽りの神の形ということができるかもしれません。さらに言えば、まさに偶像とは、先ほどの真実の神とは正反対にあるもの、真実の神から私たちを遠ざけるさまざまな悪いこと、罪、 誘惑、欲望、そういったものが偽物の形を持つ偶像ということができます。私たちの考え、私たちの思い、私たちの生活習慣、価値観、そこにまさに私たちに影響を与えるものが真実の神からのものなのか、あるいは偶像なのか、気がつくとそのことが私の神となり、あのことが真実の神がいなければならないところに鎮座してしまう、あのことが私の真実の神となってしまうということさえあります。ヨハネはまさにその最後に真実の神との交わり、イエス様と共にあることを妨げることになるあらゆる偶像から自分を守りなさい、避けなさいと言ってこの手紙を閉じていきます。今日私たちは神の子供とされたものとして罪を犯さない、罪を犯し続けないということ、神に属するものとされているということ、そして神が共にあるということを確認した上で、そのことを妨げるあらゆる偶像から自分を守りなさいというこのヨハネの言葉に耳を傾けて、このヨハネの手紙を閉じてまいりたいと思います。今しばらくそれぞれのところで黙祷のうちに御言葉を思い巡らしながら御言葉に応答する時を持ってまいりたいと思います。しばらく今それぞれのところで黙祷の時を持ってまいりましょう。そして御言葉を思い巡らしながらそれぞれの応答の時を持ってまいりたいと思います。神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。神様、ヨハネの手紙を私たち読んでまいりました。ヨハネがその最後のところで私たちは知っていますと繰り返し語りながら、神の子供とされた私たちが罪を犯さない神に喜ばれる歩みをし続けていく、そのことをもう一度確認しました。また神様、私たちはあなたを信じたときにあなたのものとされた、あなたの子供とされている、そのようなものであることを覚えます。そして何より私たちはイエス様を信じたときにイエス様が共にいてくださること、神のうちにいることをもう一度心に留めます。イエス様、あなたこそ誠の神であり永遠の命そのものであるということもまた心に留めながら、私たちここからそれぞれのところに使わされてまいります。偶像に気をつけなさいと、偶像を避けなさいと、自分自身を守りなさいとヨハネは語りました。あらゆる神様から私たちを遠ざけるものに本当に私たちは注意を払いながら、それぞれの新しい1週間にまたここから使わされていくことができますようにお願いいたします。それぞれの心の中にある祈りにまた心を合わせて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌の517番をもって主を賛美いたします。ご起立いただける方はご起立いただきまして。